永遠の塩の契約という題して一緒に恵みを分かち合いましょう。塩はいろんな料理につける、そして味を足すんです。まだ肉やまだキムチやもうそのところに入れるんですね。まだそれを保存する防腐剤でも使えます。聖書は今日私たちに永遠の塩の契約を教えてます。まだレビ記2章というところにはそれをすべて神様に捧げるものにこの塩をつけなさい、これを契約の塩だと言われます。この塩に対して今日一緒に考えながら恵みを分かち合いたいと思います。第1番目は永遠の塩の契約ということです。この神様の約束は永遠に変わらない、塩のように変わらない、まだ味が出る、だから塩の契約だと主が言われました。私たちに何を約束されたか、永遠の塩の契約という箇所が今日の本文に出るんです。イスラエル人が主に備える聖なる奉献物、これがみんな神様が私たち、このここにはレビ人たち祭司たちなんですけど、その祭司たちのもの、また息子たちのもの、永遠の分け前、これが神様との永遠の約束だと言われます。聖書はイエスキリストを信じる人々が王であり祭司だと言われます。だから神様に、ああこれは神様のものですと信仰でそれを区別して捧げたものは全部神様のもの、神様のものは私たちのものとそのようにしてくださるんです。神様が持っているものはものすごく大きいんですよ。神様は天国も持っておられる、所有が神様のものです。そこには、ね、天使たちもいっぱいいます。だから私たちが神様に捧げたものはこれぐらいですけど、それが神様の国につながって、神様の国の財産全部が私たちのものとなるということです。だから私たちのものは何でしょう。まず父なる神様、全能の神様です。また御子イエスキリスト、また聖霊様、それが私たちの中におられる、その方が住んでおられる家、天国が私たちの中にあるって。神の国はあっちだこっちだではなくて、あなた方の中にあります。御霊によって喜、喜び、平安、私たちの中で喜びがあり平安がある。天国は喜びです。その喜びが皆さんの中に永遠に約束されてあります。これが永遠の塩の契約です。だから私たちにどんな約束があるか、永遠のわきまえが何か、神様のすべてですよ。三位一体神様のすべてが私たちの中に与えられています。それがわきまえだと言われるんですよね。永遠のわきまえ、永遠の塩の契約、塩というものは変わらないんです。だから その変わらないものでまだ永遠までプラスしたからね、永遠の塩の契約、契約ということは約束です。永遠に変わらない約束であります。主が皆さんと私の中におられること、これが永遠の約束であります。永遠性、もう永遠に変わらない塩です。だから神様が私たちに約束したわきまえは永遠に変わらないものです。父、御子、御霊、 は私たちに与えられて、もう私たちは家族ですから、神様の家族は神様のものです。神様のものは神様が私たちのもの、私も神様のものです。これが永遠です。永遠に変わらないもの、それが塩契約です。2番目は塩の味ですよ。味、この味というものは何でしょう。塩の味、イエス様はマタイの福音書5章中3節にこのように言われました。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず外に捨てられ、人々に踏みつけられるのです。塩気がなくなったら塩ではないんですよ。ただ石やまだ砂でしょう。だから塩気というもの、塩の味ですね。これは聖書はこのように私たちに教えています。第二コリント中三章を5節を見ると、あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、信仰が塩気ですよ。塩の味というものは塩気です。また吟味しなさい、それともあなた方のうちに、今イエス・キリストがおられること自分で認めないのですか。あなた方がそれに不適格であれば別です。私たちの中でイエス・キリストがおられる、聖霊様がおられる、天国があります、ね、それを信じることが塩気だという。だから主は私たちに塩の約束しました。私の約束は絶対変わらないんだ、私のものは全部あなたのものだ、私もあなたのもの、ね、神様ご自身が私たちに、私もあなたのもの、私と共にいるこの天使たちもあなたのものです。それを信じることが塩気だって言ってる。イエス様が私たちと共におられること、これを信じる人が塩気だった、ね、信じることが重要。約束を信じること、永遠に変わらない、変わらない塩、その約束を信じる、それが塩気がある人だと言われます、ね、イエス・キリストを通して神様が私たちに約束してくださった永遠の約束、それが塩です。インマヌエル、神様が私たちと共におられる、それは約束です。十字架も約束ですよ。十字架を通して私たちの罪が許されます、癒されます、すべての呪いが、ね、アブラハムの祝福に変わります。イエス様の死と私たちの死が一緒になっている。イエス様は私たちと共に十字架につけられました。私が生きてるんではなくて、私のうちにキリストが生きてる、私が肉の中に生きてるのは、私を愛し私のためにご自身を捧げた御子を信じる、信じる信仰によってであります。だからイエス様と共に十字架につけられ、葬られ、またよみがえり、天の右の茶にイエス様が座るとき、私たちもそこに座らせてくださいました。これが神様の塩です。約束です。永遠に変わらない御言葉であります。神様の御言葉、聖書全部が塩です。変わらない、一点一角も変わることはありません。それを信じる人が塩気を持っている人です。信じなかったらただ砂よ、砂、塩気がないからただ外に捨てられるんです。けど信じる人は塩気を持っている人であります。この世の塩であります。主が言われたのはそれですよ、ね、イエス様が 私と共におられます。イエス様が共におられるからいいことが起こります。祝福が起こります。じゃあ死を3番目はね、死を私たちがつけるんですね。つける、そのつけることは何でしょう。死をつける、死を気を、私たちを死を気を持ってる死をね、この物に投げる。そうするとそのところが変わる。死を気によって変わる。だから信じる人が、信じる人がそれをつけると、死を気を持ってる人がそれをつけると奇跡が起こります。エリシャという人がいるんですけど、皆さんエリコという、イスラエルに行ったらエリコというものがあるんです。以前はイスラエルが支配してた時には本当に自由によく行って本当に喜んでそこで買い物もしたりしたんですけど、今はもうパレスチナが支配してるから入るのが難しいんです。けどそこにエリシャの泉があるんですね。もともとはその泉が毒があって食べることはできなかったんです。しかし2800年前、エリシャによってその水が良い水に変わったんです。そのエリシャのところに人々が来ました。このことが第二列王記2章19節にこのように書いてあります。この町の人々がエリシャに言った。あなた様もご覧の通り、この町は住むのには良いのですが、ね、エリコは住むのにはいい、景色もいいし、しかし水が悪いって、水が悪くその土地は硫酸が多いのです。水が悪いからね、動物も植物も全部死んでしまうんです。まだ妊娠したお母さんがその子供を流産します。だから水が悪いから果物もあんまり良くないし、動物たちもこの自分の、ね、産むことが良くない。だからその地域から人々が他の地域に移住してしまうんです。だから地域経済が悪いんです。農産物が出ないから他のところに行くんですね。まだ自分の牛やまだ羊が子供をよく産んで増えたら経済が良くなるんですけど、それができないんです。どんどんどんどん年寄りばっかり残ってるんですね。希望がない町です。暗闇です。原因は一つ、水が悪いからです。それでエリシャはこのように言いました。するとエリシャは言った、新しい皿に塩を持って私のところに持ってきなさい。人々が彼のところにそれを持ってきた。その新しい皿に塩を持って持ってきなさい。それで持ってきたらエリシャはこの悪い水の源ですね、そこに行って塩をそこに投げ込んだ。それで投げ込む時、主がこうおせられました。私はこの水を癒した。ここからもう死も硫酸も起こらないと言われました。エリシャが、ね、神様の永遠の塩の契約を信じました。神様の約束を全部彼が信じたんです。これイエス様がこの動物をとして現れて生贄として捧げるときに分かった。ああ、呪いは全部消え去った。それでイエス・キリストの姿をそこで見たんですね。彼は環境が治る。それを エリシャは信じたんですね。塩というものがもう何か力があるということではないんです。普通は普通です。普通の塩です。しかし塩を持ってくるときにこの永遠の塩の契約を思い出したんですね。私たちが生産式で一般もうブドウジュースとまだパン、ね、こう丸いパンを私たちが準備します。これは本当に一般何もないものよ。しかし生産式の時私たちが聖書を読んでるんですね。それでこの聖書によって私たちがこのパンの意味が、あ、イエス・キリストが私のために十字架に打たれた、私の罪を許してくださった、病を癒してくださった、永遠の命を与えてくださったと、この体、イエス・キリストの体を思い出します。血も葡萄酒もイエス・キリストの血潮を思い出しますね。思い出す、記念としなさいということですね。 think、 思い起こす。塩も同じよ。だから塩も皆さん、塩を見て、ああつけて食べて美味しい。最近はあんまり塩食べないからね。皆さん塩あんまり飲まないと無力症にかかる、糖尿病とか血圧がある人たちがあまり塩を避けてるからね。それも問題よ。あんまり極端にしないで、とにかく塩は塩ですけど、塩を持って私たちが主を思い出す、主の御言葉を思い出す。何を思い出すんですか。永遠の塩の約束を思い出します。私たちが普通ではなくて神様がおられる、この中に、ね、漢字がなくても約束ですから信じなさい。まだ天軍天使が私たちと共に動きます。それをエリシャは信じました、ね、信じることと信じないことが全然違うよ。信じると塩気がつける。信じなかったら塩気がない。だからエリシャはそれを信じました、この御言葉を思い出したんですね。ああ私と共に主の奇跡、主の力、オールマイティカ、その方がまだ癒しの主が共におられます、生産式のパンとブドウ酒と同じよ。塩というもの、そこに何か意味があるということではないけど、塩の契約を思い出す、塩の約束を思い出す。だから、ね、私たちが問題にあったときに、苦しみにあったときに、私たちが御言葉を握るか握らないか、そのことよ。神様の約束を信じるか信じないか。新しい皿というものは何か。皆さんと私がイエス様を信じて、以前のものは過ぎ去って新しくなりました。以前は御言葉を信じなかったんですよ。御言葉を聞くと全部眠ってしまう。しかし今は聖霊が私たちの霊を生かしてくださった新しく作られたものになりました。これは新しい皿です。以前のものは過ぎ去って新しくなった。新しくなったということは信じる人になったということ。約束を信じる人になった。永遠の約束を信じるようになりました。神様の約束は永遠に変わることはありません。それを信じた人に塩の約束が載せられる。皆さんと私は土の器です。器の中で宝が入ってる、ね、この器ということはヘブライ語ではチェロヒットです、浸透する、 まだ聖霊と御言葉が神として変わった、これが新しい器という意味なんです。御言葉を信じて、御言葉を握って、御言葉を、ね、この中に、自分の中に全能の主がおられることを信じる、それでいつも遊山を起こす、その潮のところ、この水の源のところに進んでいきました。この実が結ばないそのもともとがあるよ。それが何か？悪魔よ。悪魔は私たちを盗んだり殺したり滅ぼすることだけよ。だから皆さん、それをそのものに対抗して、私たちがこの問題だけ見るんではなくて、その問題を起こすその源がある。経済的に打撃を受けている、実が結ばない、死がある、そのところにはその源にそのものがあるのよ。嘘つきが動きからよ。そこを追い出すのが永遠の約束であります。主は永遠の神様、ね、真理です。永遠の約束です。それを信じる者は主が祈祷してください。神様の御言葉を心の中に信じ、きっと認められ、口で告白して救われます。だから私たちが塩気は心の中で信じることが塩気です。塩をつけるということは宣言すること。何を宣言するか、さっきも読んだようにね、主はこう仰せられる、21節、エリシャは水の源のところに行って、このね、このいつも悪い水を出すものですね、そこに行って塩をそこに投げ込んでいった。神様は真実だ、神様は約束だ、約束は変わらない、そのことでしょ。それで主はこう仰せられるね、主は何を仰せられるか、私はね、主はこの水を癒した、イエス様の打たれた傷によって癒された、ここからはもう死も遊山も起こらない、この宣言が重要です。私たちが、ね、宣言することで人が救われるんです。環境が変わるんです。主がこの環境を癒した、ね、主がこの水を癒した、経済を悪くする者を癒した、すべてこの死遊山とリバイバルを妨げる者を主が癒しました、ね、罪の問題を主が解決されました、ね、永遠の死の問題を主が解決されました、ね、このように主がされたと宣言するとき、それ奇跡が起こるんですよ、ね、こうして水が良くなり、22節、今日至っている、2800年続いてるんですよ。今日までどんなに綺麗な水か、ね、写真でちょっと見ましょうね。これがエリシャの、この湖です。そこが根源ですね。後ろにはエリコの山があるんですね。これ綺麗な水、それがエリコの産業を良くする。夏目屋市が有名ですけど、そこの夏目屋市が最高よ。本当に美味しい、ね、イスラエルに行ったらエリコの夏目屋市を買ってください、ね だから皆さんと私に主が約束しておられます。これは永遠の約束、変わらない約束、塩のように変わらない。それを信じたら味がつける。それはきっと主が認めている。それを私たちが宣言するとき、それが奇跡が起こるのでありますよ、ね、私にあるものをあなたにあげよ、ナザレイエスの御名によって歩きなさい。ね、足ない歩けることができなかった人を、ペテロとヨハネがそのように宣言して立ち上がるようにされました。皆さんと私の中でこの約束がある。イエス・キリストが与えてくださった約束、イエス様の血潮を信じる約束、血潮によって私は許されました。その信じたらね、人に宣言するね、あなたはイエスの血潮によって許されました、イエス様の打たれた傷によって癒されました、主があなたの呪いを全部背負ったので、呪いとは関係なくアブラハムの祝福をあなたは受けます。そのように私たちが宣言するね、あなたの中に、ね、今私の中には喜び平安がある、天国がある。それを宣言する。そうするとそれを聞いた人が、この源でいたずらした悪霊が出ていきます、ね、そうすると治る、永久に治ります、ね、私たちがこのように、死を心の中で持ってるんです。約束を持ってる、永遠に変わらない約束です。それを御霊によって私たちは信じます、ね、新しくなりました。それを信じる、信じたものを、ね、環境が悪いところで、この憂惨と死があるところで命を宣言します。あなたは命で満ちあふれよ、ハレルヤ、そのようにするんですよ、ね、ケドリン・クールマン先生は、いつも死を持っていったと言ってるんですね。私たちが生産式の時、生産式のパンとブドウ酒を持って歩くように、その先生は死を持っていったと言うんです。だから死を見ながらね、ああ私には永遠の約束があるんだ、思い起こします。記念となる、それを宣言する、主の約束を宣言する。それが塩が、ね、エリシャの宣言によって、エリシャが言った言葉の通りである、ね、皆さんと私が宣言した通りである。ハレルヤ、この教会はリバイバルされます。ハレルヤ、皆さんの家はリバイバルされます。職場はリバイバルされます。皆さんの仕事がリバイバルされます。それを、ね、宣言すること、ね、ハレルヤ。じゃあ祈りましょう。主の皆。